中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院院長補佐、消化器内科主任部長であります小川博之先生にお話を伺っていこうと思います。小川先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
はい、そうですね、
今日はクローン病についてのお話を聞かせていただける、教えていただけるということですよね。
はい、そうです。はい、はい、本日は、最近増加傾向にあるクローン病とはどのような病気なのか、基本的な知識とその治療についてお話ししたいと思います。
はい、私の周りでも実はクローン病を、ね、患ってしまったという友人知り合いがいるんですが、
そうですか。
はい、初めてこの病の名前を聞いた時は、はい、どんな病気なのか全く知識がなかったんですが、
はい、
はい、今日は改めて勉強をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先生、早速ですが、このクローン病、どんな病気なのかを教えてください。
はい、原因不明の炎症や潰瘍が小腸や大腸を中心として認められるのですが、口から肛門までの消化管全体に生じうる病気です。
はい、
主な症状は下痢や腹痛、発熱、体重減少や貧血などで、腸管以外にも合併症が現れることがあります。
はい、
またクローン病は長期にわたり症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことが多いです。
すごく特徴的な病気の名前、クローン病というのがついてますが、なぜこれクローン病っていうんですか？
はい、実はこれ1932年にアメリカ合衆国のマウントサイナイ病院のブリル・バーナード・クローン医師らによって原曲性回腸炎として初めて報告されました。
はい、
我が国において最初に報告されたのは1940年頃でした。当時はまだ非常に稀な病気でほとんど知られていませんでした。
はい、
その後患者さんは増え続け、この病気を発見したクローン先生にちなんで、クローン病と名付けられました。
はい、
我が国では1976年に厚生省特定疾患に認定され、2015年1月の難病対策の法改正後も指定難病に認定されている病気です。
この病気を発見された先生の名前からクローン病と名付けられたんですね。
はい、
です。このクローン病の原因は何ですか？
クローン病の原因はまだ完全に分かっていません。
あ、そうですか。
はい、遺伝、食物、腸内細菌や免疫機能の異常などが関連しているのではないかと言われており、特に免疫機能の異常が重要と考えられています。
はい、
免疫機能の主役は白血球で、クローン病ではその白血球に異常が起こり、慢性的な炎症が引き起こされていると言われています。
このクローン病、どのような人、年齢や性別ですね、多いんですか？
はい、10歳代から20歳代の若年者に後発します。
はい、
我が国では発症年齢は男性で20から24歳、女性で15から19歳に最も多く、男女比は約2対1と男性に多く見られます。
はい、
世界的に見ると先進国に多く、北米やヨーロッパで高い発症率を示します。衛生環境や食生活が大きく影響し、動物性脂肪、タンパク質を多く摂取し、生活水準が高いほどクローン病にかかりやすいと考えられています。
はい、
喫煙をする人は喫煙をしない人より発病しやすいとも言われています。
うん、思ったより若い方が発病しやすい、
はい、その通りです、
という思いなんですね。はい、10代20代に多いんですね。あの、日本ではこのクローン病の患者さんは今現在増えていますか？
はい、患者数でいうと欧米の約10分の1と少ないんですが、うん、患者数は年々増加してきており、
はい、
厚生労働省特定疾患医療受給者証の、所持者数で見ると1976年には128人でしたが、うん、2016年では4万2789人と、とても増えていることがわかります。
すごい人数に増えてしまっていますね。
そうですね。
いやー、これちょっとね、あの、食事に大きく結びついている病のようですから、はい、うん、それも影響しているのかもしれないということですかね。
やはり、あの、欧米化していく、食事に伴ってこう、はい、多くなってきていることはある程度、間違いないことではあると思います。
ちょっとかなりの人数の方が、クローン病の患者さん増えてきているということが数字にも出ているんですが、はい、さあ、うん、このクローン病どのような症状が現れてくるのか教えてください。
はい、重症度や病変部位により症状の発現は様々です。
はい、
特徴的な症状としては下痢、腹痛、発熱、体重減少、貧血などが現れます。
はい、
クローン病には腹痛や下痢などの症状が見られる活動期と、うん、症状が落ち着いている寛解期があります。
はい、
寛解期には健康な人と同じような生活を送ることができますが、活動期が長く続いたり再燃を繰り返すと手術が必要となる腸管病変ができるリスクが増してくるとも言われています。
はい、
そのために長期間寛解を維持することが大切であり、適切な治療を継続することが、重要です。
うん、
また活動期にはいろいろな合併症も認められます。
ちょっとこの活動期、それから寛解期というのは人それぞれ個人差で期間というのは変わってくる。
そうですね、
ということですか？
個人差がかなり大きいと言われています。
活動期、まあね、調子が悪い時ですね、活動期にいろいろな合併症があるということですが、はい、この合併症にはどのようなものがあるか教えてください。
はい、合併症には腸管合併症と腸管外合併症があります。腸管合併症には腸管が狭くなる狭窄や腸管と腸管または皮膚や他の臓器に穴ができて、つながっていく瘻孔があり、腸管外合併症には皮膚病変や貧血や成長障害、関節症状などがあります。
合併症もいろいろあるんですね。
そうですね。
あの、このクローン病の、ね、最初の症状といいましょうか、あの、下痢だったり腹痛、発熱とか、はい、まあ、体重の、ね、減ってくる、貧血とかいろいろあるということを先生に教えていただいたんですが、はい、この病気の診断というのはどのように行っていくんですか？
はい、まず先ほどお話した症状や貧血などの血液検査異常からクローン病が疑われ、画像検査で特徴的な所見が認められた場合に診断されます。
はい、
画像検査としては主に大腸内視鏡検査や小腸造影検査、小腸内視鏡検査などが行われます。内視鏡検査の際に採取される検体の病理検査の所見や肛門病変の所見などが診断に有用な場合もあります。
なるほど。あの、先生、このクローン病ですと診断された場合、この病気にはどのような治療法があるのか教えてください。
はい、わかりました。クローン病の治療としては内科的治療と外科的治療があります。
はい、
内科的治療が主体となることが多いのですが、腸閉塞や穿孔、脳瘍などの合併症の場合には外科治療が必要となります。
はい、
クローン病の治療の目的は腸管の炎症を抑えて症状を鎮め、寛解に導くとともに栄養状態の改善を図り、寛解状態を長期に継続するということが大事です。このような寛解導入並びに寛解維持には基本的に食事療法、 栄養療法と薬物療法を中心とした内科的治療が行われ、内科的治療で効果が得られない症状や合併症に対しては外科的治療が行われます。
ちょっと気になったんですが、寛解状況を長くということは完治することはあまりないということですか？
そうですね、この病気がまだ完治する終着点が最初から分かるわけではないんですね。それで特定難病疾患に指定されている病気の一つとなっています。
ということはもうこの寛解の状況を長く維持するためには毎日の生活の中の日常に取り組むことができる療法が大切ということですね。
その通りだと思います、はい、
では少しずつ先生に詳しく説明をしていただけたらと思うんですが、はい、今お話にあった治療の中でそれぞれ気になるところ詳しく教えていただこうと思うんですが、まず食事療法ですね、どのようにしていく療法になりますか？
はい、わかりました。食事療法としては病気の活動性や症状が落ち着いていれば通常の食事が可能ですが、食事による病態の悪化を避けることが最も重要なことです。
はい、
一般的には低脂肪低残差の食事が勧められていますが、個々の患者さんで病変部位や消化吸収機能が異なっているため、主治医や栄養士と相談しながら自分に合った食品を見つけていくことが大事です。
はい、あまりねカロリーとかを取らないように、気をつけていくという形でしょうかね。
というかカロリー自身は実は必要なんですね。
はい、
つまり、カロリーを取りながら、その、刺激の少ない、低脂肪のものを取っていくというところがなかなか難しくなってくるんですが、
は
い、
腸に刺激を与えない、
そうですね、
そのようなものが必要ということですね。
は
い、
その通りです。
かなりこれはちょっと勉強していかないといけませんね。はい、さあそして栄養療法について、今カロリーが必要という先生のね、お話がありましたから、このにも関係しているのかなと思いますが、栄養療法についてはどのような治療を目指していくんでしょうか？
はい、栄養療法には経腸栄養療法と完全中心静脈栄養療法があります。
はい、
経腸栄養療法は抗原性を示さないアミノ酸を中心とした脂肪をほとんど含まない成分栄養剤と少量のタンパク質と脂肪含有量がやや多い消化体栄養剤があります。
はい、
完全中心静脈栄養は高度な狭窄がある場合や広範囲な小腸病変が存在する場合や、経腸栄養療法を行えない場合などに用いられます。
活動期と寛解期ではその栄養療法、はい、入れる栄養が変わってくるということなんですね。
そうですね、活動期にはやはり炎症が強い状態ですが、普通の食事が取れない場合が多いので、
はい、
そこをいかに高カロリーを栄養を与えながら刺激の少ないもので栄養状態をコントロールするということがとても大切になります。
自分の体の状況で栄養療法の入れるお薬、栄養剤が変わってくるというようなことが分かりました。
はい、その通りです。
はい、そして変わってもう一つ、薬物療法ですね。この薬物療法にはどのようなものがあるのかを先生教えてください。
はい、薬物療法としては基準薬としてゴアサ製剤が寛解導入並びに寛解維持療法として使用されます。炎症が強い場合はステロイドが用いられ、ステロイドが減量中止できない場合には免疫調整薬が使用されることもあります。
はい、
肛門部に病変がある患者さんには抗菌剤が用いられることもあります。
はい、
このような治療薬で効果が見られない場合や、また最近では病気が進行しないように早めからより強力な薬として生物学的製剤と呼ばれる抗体製剤が選択されるようになりました。また薬物治療ではありませんが血球成分除去療法が行われることもあります。
今薬物療法について教えていただきました。この薬物療法のもう一つ、違う療法として外科治療というのもありましたね。
はい、
この外科治療はどのような時に行われていくのか教えてください。
はい、栄養療法や 薬物療法による内科的治療で効果が得られない高度の狭窄や線行、脳瘍などを、合併症として持つ場合には外科治療が行われます、
はい、
その際にも小範囲の切除や狭窄形成術など腸管をできるだけ温存する工夫が行われます、
うん、
その他腸管が狭くなる狭窄に対しては外科的切除以外に内視鏡を使って狭窄部を広げる内視鏡的バルーン拡張術も行われるようになっています。
うん、先生にクローン病の治療、内科治療と外科治療を、ね、少しずつ詳しく教えていただきましたが、はい、このクローン病、どのような経過をたどっていくんでしょうか。
残念ながら完全に治す方法はまだ見つかっていません、
はい、
クローン病のほとんどの患者さんが一生のうちに一度は外科手術が必要になると言われてきました、
うん、
手術を受ける割合は日本ではクローン病が発症してから5年で 30%、 10年で 70% と報告されており、小腸大腸などの病変の部位による差はないと言われています。
はい、
ただ生物学的製剤を中心とした近年の治療の進歩により、将来は手術する患者さんが減ってくる可能性が高くなってきています。多くの患者さんで寛解導入は難しくなくなっていますが、症状が落ち着いていても病気は進行する可能性がありますので、治療を継続しつつ定期的な画像検査などの病気の状況を把握することは極めて大切なことだと思われます。
うん、なるほど、まあ、何よりも毎日私たちが生きていくために必要な食事なんですが、クローン病の方はやっぱりね、食事を大切にしていかないといけないということが分かりましたけれども、はい、うん、この食事療法についてどのような注意が必要になりますか。
はい、活動期には腸への負担を減らすために脂肪が少なく不溶性食物繊維が少ない食品を選びます、
うん、
さらに炎症が非常に強い場合や通過障害がある場合には食事の摂取を中断しなければならないこともあります。
はい、
寛解期でも寛解時のためにはなるべく脂肪の少ない食事をお勧めいたします。
うん、
飲酒についてはクローン病に及ぼす影響に関して明らかではないのですが、一般的にアルコールは腸の粘膜に障害をきたすことから、クローン病の症状を悪化させる可能性はあります。
はい。
寛解期であれば少量の飲酒は問題ないと思われます。体調に合わせた食事の苦痛が、大切だと考えます。
うん。食事療法以外に日常生活どのような注意点が必要ですか？
はい。クローン病患者さんの多くは通常の社会生活をしています。
はい。
クローン病と診断されたことだけを理由に日常生活を制限する必要はありません。
はい、
症状が落ち着いている時には就労、就学はもちろん疲労がたまらない程度の運動は問題ありません。
うん、
しかし症状が悪い時には食事や社会生活を抑えることも健康な人と同様に必要となります。
うん、今日はクローン病についてのお話を小川先生に伺っていきましたが、はい、リスナーの皆さんに最後に一言お願いいたします。
はい、わかりました。クローン病は珍しい病気とは言われましたが、このように最近非常に増えてきている病気の一つでもあります。腹痛や下痢、発熱、体重減少などがありましたら、消化器内科医と相談して、クローン病でないかどうか一度、診察を受けるのもことをお勧めいたします。
今日は西宮市立中央病院院長補佐消化器内科主任部長であります小川博之先生にクローン病ってどんな病気というお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。